はい、それでは続きをお話をします。そこで先ほどはですね、回復についてお話をしておりました。回復というのは形にとらわれている人に対して、その形を、得て満足できるように教えていく。それによって形にとらわれる心から離れさせていくことが目的なんですね。なぜならば、私たちの幸せとか苦しみというのは形ではなくて心だからなんです。だから回復っていうのは形から心へ意識を移させていく。ですね。ここが分からないと仏教が始まらないんですよね。仏教っていうのはね、形を手に入れていく教えじゃないですから、心の平安、心の幸せ、心の苦しみを取り除いていくことが仏教なんです。だから形を手に入れても心はついてこないんです。どんなにお金を手に入れても幸せはお金にはついてこない。どんなに物を買ってもですよ。どんなに綺麗な服を買ったとしても、どんなに高価な宝石を買ったとしても、その形には幸せというものがついてこないです。なぜならば、幸せは自分の心によって生み出されていくものだから。そこで初めて心に目を向けるようになった人がですね、なぜ私は苦しまなければならないんだろうかと、こう考えていくわけですね。これについて教えられているものが十二因縁です。ですね。十二因縁、十二因縁の一番最初はですね、老子ですね。私たちはなぜ苦しまなければならないんだろうか。それはですね、老いがやってくると苦しむんです、ね、死がやってくると苦しむ。なんで老いがやってくると苦しむと思います？
死が近い。
死が近いからですか？いや、そうじゃないんです。たとえ死ななくても老いがやってくると苦しみがやってくるんです。そう、
若いうちに思ったより動けないから
思ったより動けないから、うん、そうですね。今まで力にしてきたもの、今まで自信としてきたものを一つ一つ奪われていくからです。
仕事だったり、
そう、仕事を自分の自信としてる人はねえ、仕事を失って自信を失いますよね。仕事ではですよ、自分は社長だった、いや部長だった、課長だった、その立場で人をねえ、人に指示を出していた。ところが仕事を失う、年を取ると仕事を失うわけです。そうすると今まで自分に従っていた人が嘘のように消えていってしまう。これ苦しいですよね。
会社人間はそうだよね。
はい。ね、また自分の健康を力としていた人はですよ、病気になってその自信が失われていく。ですね。また自分はね、腕力があった。ね、力があった。それが年を取るとその力がね、失われていく、ね、今までね、下に見ていた子供がね、なぜか上ね、見上げるようになっていく。
仕方ないやね。
仕方ないとは思えない。
思えないな。思えないから苦しいんだね。
そう、何かを手に入れるとですね、何かを失った時に苦しむんです。その苦しみ、その何かを失う苦しみが だんだんとやってくるのが老いなんです。だから老いは苦しい。人間は苦しまなければならないわけです。そこでなんでね、私たちはその老いによって苦しまなければならないのか。それはね、当然、私たちが今まで、生きてですよ、手に入れてきたものが老いによって失われるからです。この「う」っていうのはですね、私たちが自信としてきたものなんです。それを手に入れることによって心の支えにしてきたもの、自信としてきたもの、自分はこういうものを手に入れて価値があるんだと思っているもの、それが「う」です。それを老いというものはですね、自分から剥ぎ取っていくわけです。そうするとね、残されたものに執着しません？会社奪われてね、力も奪われてですよ、最後残ったのは金ですよ。金だけは奪われたくないね。そうやって金に対して執着する。そういう時にね、投資をしてみませんか？倍になりますよ。あなただけにこっそり教えてあげます。ああ、お金が倍になるのか。そう思って投資をしてお金までも失う。自分が力としてきたものがですね、年を取ると失っていく。残されたものも奪われていく。ね、まあなんていうんですかね、まあ頭がね、こううまく働かなくなって記憶がね、なんかおぼつかなくなる、目も薄くなる、ものも見えなくなる。ね、動きも遅くなる。やれることも減ってくる。一日に一体私は何のために生きてきたんだろうと思うような日も出てくる。ちょっと動くと、あたたたたた、腰が痛い、膝が痛い。苦しむ。何かをしている時間より病院に行っている時間の方が長くなってくる。ご飯を食べるというより薬を飲んでいる方が多くなってくる。
本当だもん。
ね、そうやってこう、ね、何かを奪われていくのが老いですよ。そして私から全てを奪っていくのが、これが死なんです。だから人間っていうのは必ず、ね、老いと死によって苦しまなければならないんですよ。はい、だから私たちはですね、その少しでもたくさんのものを手に入れたらならばですね、それが死によって崩されないんじゃないか、奪われないんじゃないかと思って、一生涯必死になって集めるんです、ね、これが私たちが形にとらわれている姿なんです、ね、
そうやって忘れようと、
いや忘れようとっていうか、やっぱり迷ってるんですね。たくさん手に入れれば、うん、ね、老いによって減っても大丈夫、大丈夫、
何が大丈夫、
大丈夫、うん、残るはずだ、
大丈夫、いいけど大丈夫。
そう、だから金はあったらあった分だけいいんです、ね、でも金はなくなるかもしれない。だからね、まあ、ピカソの絵にしてもいいですよね。美術品の価値はなくならない、ね、形が変わるものより変わらないもの、価値が、ね、なくね、変わるものより変わらないものに、私たちのその執着というものは変わっていきます。最初はね、物が欲しい、バッグが欲しい、ね、ブランド品が欲しい、そう思ってた人もですね、ブランド品もね、だんだん悪くなっていくなと、もっとね、変わらない価値が欲しい。変わらない価値って言ったら美術品ですよね。もう私もね、何でも鑑定団見るのがね、楽しみですよね。これは一体いくらの価値があるかって、1、10、100、1000万、10万、100万、1000万とかね、1000万とかって言われるとさ、 まるで自分が1000万円の価値があったかのように喜んで頭を下げね。でもこれは壺の価値であってね、あなたの価値じゃないでもまるで自分がですね1000万円の価値があったかのように喜ぶんです。人間にとってですよ、自分が死ぬことによって、ね、この肉体がなくなることが嫌なんじゃないんですよ。自分の存在が死によって消えてしまうことが怖いんです。年を取るとね、みんなから忘れ去られる。そうするとね、自分がこの世に存在していないんじゃないかとね、不安になるんです。だから必死になってね、形のあるものを集めようとするんです、ね、形があるものが欲しいんです。自分の存在が、肉体が滅んでもね、この世に残るものが欲しいんです。これがこの世にとらわれてるってことなんですよ。でも大事なのはですよ、この世に何を残すかじゃないんです。あなた自身の魂の行く末なんですよ。あなた自身が死んでどこへ行くかが大事じゃないですか。ところがね、あなた自身の魂の行く末については全く目を向けないでね、必死になってお金とか物、美術品とかね、家とかね、形にとらわれる。そう、この世に置いていくものにとらわれていく。そう、この世に私たちはとらわれてるんです、ね、だけど死んでしまうとこの世と私は切り離されていくんですよ。そして私は、ね、死んでどこかに行くわけです。どこ行くかはわからない。いや、私は一体何者であるかということさえも考えたことがない。そうやって生きているのが私たちなんです。だけど回復を実践し、形から心へと目が向けて、目が向いていくと初めてですね、私は一体どこへ行くんだろうか、私の心はどうしたら幸せになれるんだろうかということを考えていくようになるわけです。今まではですよ、何を残すかっていうことばかり考えてるんです。何を子供に残せるか、何を、ね、いわゆる自分のこの生きた証をどうやってこの世に残していくかということばかり考えてるんです。そうでしょ？私が死んでもあの大きな建物があれば大丈夫でしょ？ねえ、私が死んでもね、なんかこう町を作ってね、この町を残していけばいいじゃないですか。
100年も経ったら消えちゃう、壊れちゃう。
いや、100年残ればいいじゃないですか。そうそう、私が死んでも残るものを残していきたいと思うでしょ。星を発見したらね、上田義弘彗星
彗星なら流れていってしまう。
いやいやいやいや、100年に一度でも戻ってきたらいいんです。
あ、そ
っか。ね、星を見つけてはね、あ、これは私の名前をつけよう、新種の、ね、生物を発見してはね、上田義弘なんとかとかねこういう名前をつけたい。この世に何かね、自分が生きた何かを残したい。そうやって私たちは生きている。でも大事なのは、そんなこの世に何を残すかってことではなく、あなたが死んでどこ行くかなんです。あなたが幸せかどうかなんです。そっちの方が大事じゃないですか。でも誰も考えないでしょ、うん、
死んでからも続いてるっていうのがわからないから、この世にの執着して残そうとする、ね、
いや、それは心が見えないからなんです。形にとらわれるから、ね、だから苦労して100万円手に入れるのと、楽して手に、ね、100万円手に入れるとしたらね、楽して100万円手に入れた方が得だと思うでしょ、うん、同じ形を手に入れるなら少しでも楽して得た方が得だと思うでしょ、うん、でも心を見たらですよ、楽して手に入れるものっていうのは大したことがないんです。努力して苦労して手に入れてこそ意味があるんですよ。心から見ればですよ。
そうだね、楽して手に入れたものって意外とあっさりなくしてしまうけど、 頑張ってコツコツと働いたお金は大事に使うよね。
そう、うん、そうなんです。つまり心から見たらですよ、その楽して手に入れる方法はないってことが分かるんです。心から見たらコツコツやらなければ何にも手に入らないってことが分かるんです。例えば彼女ができたら幸せになれる、結婚したら幸せになれる、なれません。
若い人に向けて、
いや、いた、いたんです。なれませんね、つまり結婚という形を手に入れてもあなたの心が変わらないと何にも変わらない、うん、ね、彼女ができてもあなたの心が変わらないと幸せにはなれない、ね、ある人がね、先ほども話しましたけど、彼女ができたら幸せになれると思って手に入ったんです、ね、ところが幸せじゃない。毎日毎日電話をね、電話を1時間半ぐらいするわけですよ、仕事のように、ね、これから飲みに行くときにもですよ、彼女の許可を得なければ飲みに行くことさえもできない。なぜなら今日電話ができないからですよ。電話ができない正当な理由がなければですよ、飲みに行くことさえもできない。ね、どんなに仕事が溜まっていてもこの時間になったらきっちり電話に出ないといけない。ね、電話をね、切ろうとしてもね、切らしてくれない。
いや、そんなに縛られたらもう行く先どうでしょう。
それを幸せと呼ばなければです。
縛られる幸せ。
そうそうそうそう。
それは幸せでない、
ね。いや、その逆だったらどうですか。自分がね、書いてきてもね、まるでね、自分がいなかったかのようにね、淡々とやられると。ね、家に帰ってこようが帰ってもね、来ないだろうが、全く執着してない。
寂しい、
寂しいですね。どっちかなんですか、自分なんか。全く執着されないから。中道なんで、あなたの心が変わらない限り、ね、なるわけない。そうなんですよ。心が変わらないと世界は変わらない。そしてその心っていうのはですよ、楽して手に入れる方法はないんです。楽して形を手に入れる方法はあっても、楽して心を手に入れる方法はない。コツコツコツコツ種をまいていかないと結果は得られないんです、うん、ね、そうなんです。なんでこんな人と結婚したのじゃないんです。あなたをね、あなたの心の種まきがこの人をこういうふうにしていったんです。仕方が
全部自分だ。
そうなんです。そう、しゃあないんです。しゃあないんです。そして今分かってもね、心でね、今すぐ何とか変えることはできないんですよ。時間がかかる。
もう大変なもんだ
よ。大変なもんです。そうですよ。はい、ね、そうね、そうやって心に目を向けると、あ、形にとらわれていても意味がないなと、うんうん、じゃあなぜ私たちはね、こんなにね苦しむんだろうと、心が苦しむんだろうと、こういうふうに考えるとですね、それはその形を求めてしまう心があるから、これが主ですね。そしてその形を求めてしまうのは、ひとえにですね、執着が原因なんです。はい、これがまず一つの答えです。私たちが苦しむのはなぜかというと、ひとえにですね、執着、執着が苦しみを生み出すんです。執着っていうのは一体何ですかと、こういうふうに聞くとですね、世界を二つに分ける力なんです。一つは価値のあるもの、もう一つは価値のないものに分けます。価値のあるものを一般的に善と呼ぶんですよ。そして価値のないものを悪っていうふうに呼ぶんです。そして私たちは価値のある側に立とうとするんです。
必ずそう、
そう、 そして価値のないものを見下して安心するんです。自分は価値があるんだとこういうふうに思ってね、バカにして安心するんです。これが執着と呼ぶものの本質です。だから執着っていうのはですね、自分が善人の側に立とう、善人の側に立とう、価値のある側に立とう、価値の側にある側に立とうとする力なんです。
そうだね、下でいいなんて思う人いないもんね。
下だとですよ、バカにされたように感じるんです。例えばですね、2人同じ価値観を持っている親子がいたとしますね、うんうん、1人がですよ、権力を握ったとしたらですよ、もう1人がどんな気持ちになりますか。権力がある側が価値があり、
うん、見下された
権力がない側が、ね、価値がない、うん、こういうふうに思ったらですね、1人は自信を持ちます。1人は一緒にいるだけで自信を失う。なんで私はこんなに苦しまなければならないんだ、頭の上にこんな人がいるからだと思うんです。本当は違うよ、そこにとらわれてるからなんです。苦しむのは価値があるとか価値がないとかにとらわれてるから苦しまなくちゃいけないんです。これは善だ、これは悪だっていうことにとらわれているから苦しまなければならないんです。わかりますかね、難しい今言った意味、わかります、わかります、
わ
かったような、わかってないような。
例えば平等では見れないんだよね。
平等では、つまり世界を価値があるものと価値がないものに分けようとする。例えばね、テキパキと動く人が価値があるとしたら、トロトロしてる人は価値がないですよね。そうすると自分は無意識のうちにトロトロしてると思われたくなくてテキパキと動くようになるんです。そしてトロトロ見てる人に、トロトロ動いてる人にね、何やの、そんなに時間かかってどうすんのと怒る。
我慢するもん。
いや、我慢すると思ってるってことじゃないです。今心の話をしてるんです、形じゃないんです。
我慢する、
ね、心で思ってるでしょ。
うん、そうだね、
そうそう。そうすると自分が何か年を取って本当に動けなくなってくると、
なるんだよね。
そうなると本当に見下されているように思うんです。
もうすでに、
はい、うん、そう、
確かに、うん、なってるわ、
はい、何のことはない。
そう、
本当、
ね、うん、こうやってこの落差が大きければ大きいほど苦しみも大きくなる。善と悪とのね、この差ですね、これがそのどんどんと開いていく状態が汚れてる状態なんですよ。だから汚れが強くなると善悪がものすごくこう天と地ほど変わるわけ。だから自分は善の側に立つとものすごい自信が出るんです。自信が湧いてくるんです。この言い知れない自信がね湧いてきてね、俺はね本当に正しいことやってるんだっていう気持ちになるんです。その代わりね、自分が一旦悪の側に立つとですね、なんて惨めなんだという気持ちになります。もう地に落ちたような感じになるんですよ、はい、そこで自分の中でですね、無意識のうちに悪は自分はしていない、していない、していないって思うようになる。そうでしょ、だって自分が ね、悪をしてると思うとすごく惨めな気持ちになるじゃないですか、
うん、
ねえ、していないしていないしていないしていない、そうやって思ってるとね、ある日突然ね、本当にしてないんだと思えるようになるんです。
錯覚を起こすの？
そう、錯覚を起こす。その現実を全く見なくなる
思い込みの
世界に入る、ね、思い込みの世界に入ることをね、イカロスっていうふうに言うんですよ。知ってます？イカロスって、イカロスの歌って昔ギリシャのイカロスは苔で固めた鳥の羽、両手に持って飛び立った、雲より高くただ遠く、自力一つを共にしてってね。人間ってさ、雲より高く飛べるわけないじゃないですかねえ、そう思いません？雲より高く飛ぶんですよ。雲より高くただ遠くってね。飛んでどうするんですか現実を見てる間は絶対に雲より上に飛べるはずがないって思うんです、
うん、
ところが現実を見失った人はですね、高く飛べるんです。
できるかも。そんなバカな、
そんなバカな、いやいや現実じゃないですよ。こういう空想の中の夢の中に入ったんです
夢でもない、そりゃ
ね、夢の中に入ったんです。人間夢の中に入るとね、どんどん理想が高くなるんです。そうするとね、人を見る目が厳しくなる。だって自分の理想が高いから、自分の当たり前が高いから、人も同じぐらいね、高くないといけない。
そんな理想高くしたら嫌われるし。
嫌われるけどね、これぐらいやっても当然じゃないですか、常識ですよねとかなってくるんです、うん、
どっちが狂ってんだろう
って、ね、ある人が言いました。一言でも間違ったら腹を切りますと。腹切り者ですと。
あ、
自分は絶対間違いないと思ってますよね。
そんな完璧な人、
そんな完璧だと自分は思ってるんです。そう思ってるから、いや持っててでは現実を見失ったんです。
自信満々で生きたら現実が見えないんだよね。そ
うそう、あるボクシングの人がね、負けたらどうすんや、負けたら腹切り者やって言った人がいましたよね。私はそういう覚悟でやってるって負けました。切ってないです
覚悟は分からんわけではない
覚悟は分からんわけではないけど、そうやって理想が高くなるとですね、その現実を見失っていくわけです。でどんどんどんどん高くなって人を見下すようになる。これが2番ね。丘はどんどん、あ、丘はどんどん遠ざかり、丘っていうのは今まで立っていた地球ね、こう自分はどんどん高くなってくるね。下に広がる青い海ってね、両手の羽を羽ばたかせってね、太陽を目指し飛んでゆく、雪一つを共にしてってね、こう上がっていくんですよ。どこまで上に上がれるかっていうことをね、やるようになるんですね。え、そうでしょ、わしはね500年に一度の前置式やとかって言い始めてねそしてね、やっぱり世界一位のね、仏法を広げるんだとかなっていくんです。企業ならね、世界一を目指していくぞとかね、理想に燃えるっていうことはですよ、盲目になるってことでね、我が身のことが全然分からずにどんどんどんどんね、上に上がって、上に上がるとね、もう人をね見下すような情けないやつね。ねえ、だってもう遥か上ですもんね。最後はどうなるかってね、赤く燃え立つ太陽に炉で固めた鳥の羽、みるみる溶けて舞い散った、翼奪われイカロスは落ちて命を失ったってね。そうなんですよ。最後はどうなるかというとね、理想を追い求めて追い求めて追い求めて、その理想に自分はなれないという現実がぶち当たるんです。 それでね理想が剥がされて落ちていくんですよ。そこで落ちてこの現実というものにぶち当たって終わるのかというとですよ、現実を受け入れることできると思います？これ心の中の世界ですよ、ね、雲より上にいるんですよ自分は。で落ちていくんです、ヒューって落ちたら死にますよね。死にたくないからどうするかというと大地を消します。そうでしょ、大地を消せばね、ぶつからずに済みますよね。
どうやって消すの？
いやだって自分の心の中の世界だ。だってイカロスはですよ、ね、本当は飛べるはずもないのに大地を消して飛んだんです。現実を見失って飛んだんです。だから理想が打ち砕かれて現実に落とされても現実を認めることができないので果てしなく落ちていくんですよ、奈落の底へ。4番はない、4番ありますけど、4番はこれあまりにも悲惨なので、ね、ね、だけど僕たちイカロスの鉄の勇気を受け継いでっていう歌なんです。いい歌にしないとね。3番までだとなんか気持ちが落ちて、あ、死んじゃった。
最後は英雄に仕立て
上げるの。そうそうそうそう、みんなねイカロスを目指して太陽を目指して飛んでいくんだっていう歌なんです。4番目は
みんな
太陽を目指して最後落ちていくわけですね。
なんて言ったら
で落ちるとこれ奈落の底に落ちていくんですね、地獄です。これはね例えられた話が浦島太郎なんです。浦島太郎って知ってますね？浦島太郎っていうのはね亀を助けたいい人でしょね、善人ですよ。ねえ、いい人なんです。善人でしょ、ほら善人。そのね亀の恩返しで竜宮城でいい思いをしたんです。ところでですね、浦島太郎の職業って何でしょう？
魚
釣りで何をすることでしょう？
魚の命
を奪う。ちなみに竜宮城で何を見たんでしょう？タイやヒラメの
舞
踊りを見た。あのタイって取らないんですかね、浦島太郎。ヒラメって取らないんでしょうかね。
知ってるよね。
ねえ、しかも竜宮城の中ではね、タイやヒラメが人間のように喋ってるんですよ。どうですか、今まで自分が殺してきたものからですよ、祝福を受けると。
仲良しではいられないみたいよね。
気が触れてなければ楽しめませんよね。今まで取ってきたタイがですよ。いやー、浦島太郎さん、さあ、く私の友達をの神様を助けてくれたんですね、ありがとうございますって来たんですよ。でも私の同胞のタイを取ったんでしょう、あなたは。ヒラメさんも言うわけですよ。ああ、神さんを助けてくれてありがとうございますってね、私の同胞のヒラメも殺しながらねっていう。それがね、楽しめたのが浦島太郎ですよ。ね、
自分のことを棚にあげてできたんだね。
嬉しさに負けた、
欲に負けた。
だって善人だもん、僕はって。
みんなから感謝される。
みんなから感謝されるんです。当然いいことしかしてないねえ。僕はいいことしかやってませんよね。悪いこと、こんなことやってない。こんなことやってるわけねえ。現実を見たら浦島太郎ですよ。現実の浦島太郎、怖くないですか？今からですよ、自分が今まで殺してきたね魚たちの世界に行くんです。魚魚魚ってね、うん、
みんなに袋叩きにあってもそんな喜んで迎えてくれるってことが考えられんね。
そう、それを楽しめたのが浦島太郎。いかにね現実を見失ってたか。現実を見失うとこれどうなるか。現実を見失った人はですね、竜宮城の中にいるようなもんなんです。 竜宮城の中にいるとですね、現実の時間が瞬く間に過ぎていくんです、うん、これが不思議なものでね、欲を満たした時間っていうのは時が早く流れませんねえ。竜宮城の中でね、浦島太郎は2週間ぐらい楽しんだと思ったんです。でも現実は50年という時間が過ぎたんですよ。50年過ぎてもですよ、心は2週間しか経ってないんです。まだね、浦島太郎若いつもりなんです。本当は主役者のおじいちゃんでもね、この竜宮城には鏡がないから大丈夫なんです。
なるほど。
僕ね、そのディズニーランドに行ったことがあるんですね。ディズニーランドで、さすが夢の国、もう本当ね、驚きました。40ぐらいのおばさんがねシンデレラの服装してね歩いてたんですよ。
すごいね。
で、どう考えてもね似合ってないちょっとこう太っててで、シンデレラの服着てるんです。でもね、そんな私もですよ、そのミッキーが喜んで受け取ってね、こう受け入れてくれるんです。さすが、さすがディズニーランド。
ミッキーの内側の顔見れるからね
ミッキーはもう本当に喜んでね、うん、やってくれるんです。ねえ、さすが夢の国ですよね。そんな人がね、一人や二人じゃないんです。平日にいたからですかね私ちょっと現実を目の当たりにしてね、ああこれが、これがディズニーランドの現実
うん、まあ夢の国だ
から、ね、夢の国だから許されるんですかね。
許される、許される。公共の道路は歩けないし
そうそう、ね、これが浦島太郎の竜宮城の中にいる世界なんです。心はまだ12歳、私は実際は40歳。時は止まり続けていく。50になってもこの方はきっとディズニーランドに行くでしょう。シンデレラの服装でね。でもある時気づくんです。世界が変わってる。浦島太郎がね、沖に戻った時に世界が変わってたんです。あれおかしいなってね。え、私はまだ2週間しか経ってないのにね、世界が大きく変わってるね、おかしい、なんか、ね、ついこの間までね、なんかね、電話もない世界だったのにね、携帯がね、みんな使ってる。なんかスマホ？何それスマホって。ねえ、iPad？ 何それってね。そんなことがね、飛び交ってる。世界がね、どんどん変わってるんです。でも自分の心の中では、まだあの時のままなんです。ちょっと前の映画20世紀少年ってあったじゃないですか。まあ、日本を支配したね、友達っていう教祖がね、やりたかったことはですよ、東京を昭和初期に変えることなんです。そう、自分の心の中ではまだあの時のままなんです。あの時からね、時が止まり続けてるんです。そういえばね、私も前いたところでね、お前と俺とはララララララララってね、こうやってスクラムを組んでね、
そりゃ軍歌だ
よね、軍歌で、こうやって鉢巻きを締めてね、
戦争って
で、太鼓でダーンダーンダーン、最後ね、あーってやるんです。みんな、いつの時代でしょうかね、
戦国時代の
まあ、戦前のような雰囲気なんです。なんでかって言ったら、その一番上に立ってる人が時が止まってるからです。
それが嬉しいんだ。
それが嬉しい。世界が変わらないから。あの時のまま世界はね、止まって、あれがいいでしょ。まあなんていうんですかね、そのサザエさんを見てもですよ、時が止まってるからいいじゃないですか。でカツオ5年生。来年も5年生、再来年も5年生
何十年経ってんの、
ね、これがもしね、1年経ったら1歳ね、年を取るという話だったらどうしますか、ね、カツオ6歳、カツオ7歳、あ、7ね、カツオね、中学になる、ね、波平死ぬとかねたら結婚する、たら ら子供が生まれると。そんなの見てられますか。年を感じてしまうじゃないですか。自分の年とともにタラちゃんが成長していく。見てられますかそんなの。ねえ。
本当に時間が止まってる、
ね。そうそう、それがいいんですよ。時が止まって。ね。紅白歌合戦毎年見ますよね。だいたいこうね、おまあ終盤となるとみんな同じ曲じゃないですか。ね。前半はいろいろね変わっててね、年配の方見てない。後半はしっかり見る、ね、去年も聞いたじゃないかって言った。毎年同じ同じのがいい。見どこもなってそうじゃないですか。同じタイミングで印籠が出る、これがいい、ね、
変わらんでほしいと思ってんだね。
変わらんでほしいと思ってる。でも世界は変わってる。ある時気づく、不安になるんです。不安になってどうするかっていうと、玉手箱を開いてしまうんです。これ開いちゃダメなんです。これ開いたらね、あまりにも現実が悲惨なんです。でも浦島太郎は不安でね、不安でしょうがなくて玉手箱を開けてしまった。そこにはですね、玉手箱っていうのはですね、化粧道具のことなんですよ。乙姫様の化粧道具、一番上にあるのは当然鏡ですよね。
まあまあそうだねそうだよね。
開けて見えたのは自分の姿、
現実、
現実なんです、うん、そう、今まで夢の中にいたんです、ね、そして夢から覚めてみたらね、恐ろしい現実が待ってたんです、
うん、普通では死ぬ時に鏡見るの？
普通は死ぬ時ではないですね、老いで見ます。死はさらに悲惨ですから。だからもう現実をもう見ることはできない。だってね、失ってしまった時間の大きさに心が耐えられないから。
そうか、老いてるなって気がつくまでは浦島太郎のような人生だったっ
ていう。そうそうそうそう。
ああ、そういうことだ。全くそういうことだね。
浦島太郎だ。
気がついたら、ああ、
自分の体が、俺も浦島太郎かって。
やっぱり自分の話だったんだ。
そう、
本当にそう思って受け止めたらすごい。
でも世の中はね、世の中の人たちはシンデレラを期待してるんです。そうでしょ、シンデレラって夢の世界にこうね、王子様と一緒にこうね、夢が覚めるまで踊っていた、これがいいでしょ。夢から覚めても年が変わってないシンデレラ、いいでしょ。そして現実に引き戻されても王子様の方から追いかけて幸せにしてくれた、これがいい。で、いいでしょ。夢に完全に没頭しても年が経ってない、夢から覚めてもね、現実の王子様がねえ、助けに来てくださるんですよ、私を探して。まさに夢がですね、夢のままで覚めても現実になっちゃう、これがシンデレラストーリー。いい話でしょう。
夢が覚めてもう現実な、その通りならそんないいことないわ、
ね、そうでしょ。そうそうそう、そういう話なんです、シンデレラって。だって夢から覚めて現実に戻ったけど、夢の方が現実を追いかけてくれて、夢の通りの現実になるんです。
ありえないね。
いや、それを夢見てるからシンデレラが今も残ってるんですよ。
夢見る夢子
だ。でも実際は浦島太郎、夢から覚めてきたら見たら現実があまりにも悲惨で、失ってみ、ね、しまった時間を取り戻すことができないと後悔することになる。
目覚ましなさいってことだね、
はい、でもそれを生み出すのは一体何かというと、うん、この全幕にとらわれる心なんです、うん、ね、全幕にとらわれる心、それがどうして生み出されるのか、ね、それがこの12年の前の話なんですね、うん、でもまあ時間です。 今日は以上です。